今日も聖書を見ていきたいと思いますけれど、マタイによる福音書の14章の26節から33節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った、主よ、あなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。アメン。今日はこのところから思考という名の戦いというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。ある科学者の研究によると、自分の人生を悲観的に思いながら、自分の人生に対して希望を持つことができない、そういうふうな感覚思考を持ちながら、でも長生きしたいという思いで健康食品をですね、一生懸命食べている人よりも、自分の未来は明るい、自分の未来は良くなるということを信じてジャンクフードを食べている人と、どちらが健康ですかという研究をした人がいます。出た結論としては、自分の人生は明るい、未来に希望を持ちながらジャンクフードを食べている人の方が健康だという研究結果が出たそうであります。もちろん私たちはジャンクフードを食べていいよって、ジャンクフードばっかり食べて未来は明るいよというふうに信じながら生きていく方がいいとは思わないけれど、でもそれくらい私たちの心にあること、思っていること、考えていることが肉体に対しても大きな影響を与えるということをまず知っていただきたいと思います。多くの病、また多くの体の不調、それらのものは心から来ていると言われております。でもこのことは聖書的なことで、箴言の17章の22節を見るとこのような御言葉があります。心の楽しみは良い薬である、魂の憂いは骨を枯らすと書かれております。現代訳聖書を見ると、心に喜びがあれば健やかになり、心に憂いがあれば病気になると書かれているんですよね。言い換えれば、どんなに良い高価な栄養食品を食べても心の思いには勝てないということですよ。またどんなに体に悪いと言われている、まあ、もちろん食べること良くないですよ、あんまりね。でも体に良くないと言われているジャンクフードを食べても心の思いには勝てないと聖書は語っているんです。どこまで行っても心の楽しみは私たちにとって良い薬であり、心の憂いは骨を枯らすと聖書は語っているんです。ですから私たちの心の状態、思考の状態というものは非常に大事なものとして考えなくてはいけないと思っております。もちろん先ほど聖書で語られている箴言の心の楽しみは良い薬であると語られている、心の楽しみというのは快楽にふける、罪に溺れるというような意味ではありません。神様の御言葉を基準とした楽しみであります。例えば旅行とか娯楽とか趣味とか家庭団らんとか、いろんな楽しみが私たちの中にはあります。あるクリスチャンは趣味とか娯楽とか、そういうことに対して罪悪感、在籍感を持っているクリスチャンも少なくないんですよね。趣味をしていると悪いことのように感じてしまう、なんとなく後ろめたい、なんとなく責められているような、そういう気持ちの人もいるんですけれど、でもどこまでも罪を犯さないということを基準とした 楽しみは良いことです。それは神様が私たちに与えてくださっている楽しみですから、楽しむ時には思いっきり楽しんで満喫していただきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。少し話は変わりますけれど、フィリピ書の4章の13節の御言葉には非常に有名な言葉があります。それは、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるという御言葉です。多くの人はこの御言葉によって力を受けたり励ましを受けたりしているのではないかなと思うんですけれど、でも同時に誤解を与えている御言葉の一つではないかなとも思います。信仰生活を行う上で決して忘れてはいけないことがあります。それは、私にはどのような能力があるか、どのような賜物があるか、またどのような力があるかということだけが大事なことなのではなくて、神様が私を通して何をなさりたいと願っているのかということを私たちの信仰生活の真ん中に置かなければならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちは時として自分にはどんな賜物があるんだろうか、どんなことができるんだろうか、どんな働きができるんだろうかというふうに考えがちです。ある人は、ああ自分には力がない、自分には賜物がない、自分には才能がない、でもあの人は賜物があって才能があって力がある、いいねって、いやでも自分には何もない、そのように比較して落ち込んでいる人も少なくない。でも私たちが歩まなければならない信仰生活は誰かと比べてどうこうというものではないんですよ。一人一人に対して神様のご計画があります。皆さんは皆さんでしかなすことのできない神様の計画があるんです。自分がどうこうということよりも、神様が立てられている皆さんを通して何を願っておられるのか、何をなそうとしておられるのか、力がないというならば、その力のない皆さんを通して何をしようとしているのか、そのことを私たちは今日問わなくてはいけないと思います。先ほどの御言葉に戻りますと、私を強くしてくださる方によって何事をもなすことができるという聖書の約束は、文字通り何でもすることができるんですよという意味ではないと私は思っております。このように言うと、いや先生ちょっと非聖書的かなとか、ちょっとなんか異端かなとか思われるかもしれないんですけれど、聖書はもちろん文字通り信じるに値する書物ですよ。書かれているそのままの言葉を信じるに値する言葉です。でもこの御言葉に対して、またこの御言葉の理解に対して言うならば、私たちのやること、なすこと、何でもすることができるという意味ではないと私は理解をしております。もしそうであるならば、信仰さえあれば、御言葉だけ信じていれば、イエス様さえ信じていれば、私たちのやること、なすこと、何でもできるというならば、失敗するクリスチャンがどこにいるんですか。落胆したり、無理だとか、できないとか、挫折したりするクリスチャンはどこにもいない。なぜならば、何でもできるんですから。何でもできるんですよ。文字通り何でもできるんです。スーパーマンですよ。でも現実はそうではないですよね。私たちは失敗もしますよ。挫折もします。現実的にできないということもあるでしょう。あるんじゃないんですか。私たちはクリスチャンです。全知全能の神様信じています。不可能を可能にし、無から有を生み出し、何でもすることのできる神様を信じているけれど、私たちにはできないということも現実的にはあるんじゃないんですか。それは信仰が足りないからですか。皆さんの信仰が足りないからですか。私の信仰が足りないからですか。もちろんそういうこともあると思いますよ。自分の信仰が足りないから、もっと祈ればいいんじゃないですか。もっと聖書読めばいいんじゃないですか。もっと御言葉を学べばいいんじゃないですか。そしたらもっと信仰が強くなって、熱くなって、何でもすることできるようになるんじゃないんですか。 皆さん、どんなに強い信仰のクリスチャンであったとしても何でもできるというクリスチャンを私は見たことがない、見たことがないです。すべてのクリスチャンが何でもできるというわけではないと私は理解しています。そしてそれは信仰が足りないからだけではないと思っています。例えばすべてのクリスチャンが王貞治やベーブ・ルースよりも多くホームランを打てるかといえばそうではない。皆さんの中でどんなに練習してもどんなに頑張ってもどんなに努力してもボール一つ当てることができない人もいるんじゃないんですか。どうですか。今から頑張ってトレーニングしてバッティングセンター通って私は王貞治よりもベーブ・ルースよりもホームランをよく打つんだということができますか。いやできないというなら不信仰ですね。できないんですか。クリスチャンできない、クリスチャンができないということが不信仰やとか、できないもんはできないんですよと思いますよ。どんなに努力しても素晴らしいトップミュージシャンのような歌声で歌えるとは限らないですよ。どんなに頑張ってもビル・ゲイツよりも大金持ちになることができないかもしれない。でもそれは私たちの信仰が足りないからでしょうか。クリスチャンは努力したら頑張ったら信仰を持って完璧になったらベーブ・ルースよりもホームランは打てるし、ビル・ゲイツよりもお金持ちにはなれるし、何でもドラムを叩ける、歌も歌える、ピアノもできる、ギターもできる、マラソンもできる、スポーツも何でもできる。聖書は語っています。私を強くしてくださる方によって何事をもすることができる、何でもできるんですか。そうではないと思いますよ。皆さんを混乱させてしまっているならば許していただきたい。でもそのように思っているクリスチャンが少なくない。だから自分がすることに対してうまくいかなかったら神様どうしてですかと言うんです。私はあなた信じているでしょう、祈っているでしょう、頑張っているでしょう、努力しているでしょう、でもなんでうまくいかないんですか、神様なんでですかと言いながら信仰をどんどんどんどん捨てていくんですよ。自分の御言葉の理解によって、勝手な思い込みによって御言葉が今歪められているんです。私たちは正しく御言葉を知らなくてはいけないと思います。もし私たちの中で世界一のホームランバッターになることが神様の御心であり、またその人がそのように召されており、その人にも情熱があり、そして血のにじむような努力をし、なおかつ神を信頼する信仰があるならば、神はその道において何事をもすることができるというこの御言葉を成就してくださるでしょう。もし私たちの中でこの社会において成功者になりたい、またそのように神様が召されている、自分にも情熱がある、そして惜しみない努力と祈りと神様に対する信仰があるならば、神はその道において何事をもすることができるというこの御言葉を成就させてくださるでしょう。だから今日私たちは自分自身問わなければならないんです。自分の情熱は何ですか、そして神様の御心は何ですかって。神様の御心でもない、神様の召しでもない、神様の導きでもないことに対して私は何でもすることができます。信仰ありますから、聖書信じてますから、神様信じてますから、私は何でもすることができるんです。そうではない、できないんですよ、できないんです。神様はその人の召しに対して何でもできるという道を備えておられます。でも飯ではないことに対しては神はそのようにはなさらないかもしれない。だから今日私たちは 自分は何に召されているのか、神様は自分を通して何をされようと願っておられるのかということを真剣に神様に問わなくてはいけない。皆さん知ってください。何にも召されていないという人はこの世の中にはいないんです。いないんです。世界一のホームランバッターになるように召されている人はいるでしょう。そうではなく、主婦としてその働きを全うするために召されている人もいます。家庭の中で、地域の中で、社会の中で証しするようにと召されている人がいます。ホームランバッターがすごいんですか、主婦に凄さがないんですか。そうではない。神の働きを全うすることに意味があるんです。働きに対して優劣はない。神様の召しに対して優劣はない。全ての働きに対して良い悪いはないということをしっかりと知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。神様は確かに私たちを強くしてくださいます。そして何事もすることができると約束されています。この御言葉は真実です。でもだからといって決して最悪の事態を考えないという意味ではないんですよ。神様が私たちをその道において召されている、分かりました、そして私にも情熱がある、その道に歩みます、いいですよね。神様もその道に召しておられる、私もその道に歩みます、一致しています、これは進むべき道です。何事をもなすことができるという御言葉が成就されていく道です。だからといって最悪の事態を考える必要はないのかといえば、そうではないんですよ。それが神様の道であったとしても、それが神様の御心であったとしても、私たちはその道において何が起こるかは分からないんです。もちろんゴールは分かっています。神が成功させてくださるというゴールが待っています。でもその道のりの中で私たちがどのような状態になってしまうのかは分からないんですよ。これが道だ、これに歩めと言われて、その御声に従って歩んでいるその過程で私たちが信仰を捨ててしまうならば、その道は成就されることはないでしょう。いや、私たちの信仰はいつも燃えていて、いつも熱くて熱心に神様を信頼しているけれど、挫折や失敗がその道にあるということもあります。神様の御心だから、神様の道だから、いつも全てが順調かといえばそうではない。だから私たちは全てのことにおいて最悪の事態を考えるということは非常に重要なことです。悪いことは考えないという思考を持つということが非常に大事だと教えられることがあります。否定的なことを考えない、ネガティブなこと考えない、できないとか言わない、できるできるできる、何でもできる、5年後こんななって、10年後こんななって、30年後こんななって、こうなってこうなってこうなって、サクセスストーリーですよね。今日の目標、明日の目標、こうなってああなってこうなってこうなってこうなってああなってこうなってああなってという、その成功のリストの中に最悪の時にはどうなるんですかというそのリストを加えなくてはいけない。いや、教会でこんなことを言ったらですね、何言うたんやろうと思われるかもしれないんですけれど、でもある神学者は言っています。最悪の事態を考えることは、望みを抱いている者が準備している最善の備えである。最悪の事態を考えることは、望みを抱いている者が準備している最善の備えである。信仰があるというならば、最悪の事態に対して備えをしなくてはいけないんですよ。最悪の事態はいつも考えていなくてはいけないんです。最悪の事態を考えるということがね、何か不信仰なことのように思われているけれど、そうではないんですよ。皆さん今日ね、本当に柔らかくして聞いてください。最悪の事態を考えるということは不信仰なことではない。反対に、 最悪の事態はいつも考えておかなくてはいけないんです。そして備えをしなくてはいけないんです。もし最悪の事態が起こったならばこのように対処しますよという備えをしなければならないんですよ。その備えがないから、私たちの準備がないから、そういうことが起こった時に神様なんでって、どうしてどうしてこんなことが起こるの、どうしてこんな苦しいの、こんなにうまくいかないの、全部神様のせいにして、自分が準備してないから、自分が考えが浅はかだから、自分が軽率だから、それを全部神様のせいにして、神様なんでなんでなんで。神様は語っておられます。備えをしなさい、備えをしなさいよって。私たちは最悪の事態を考えなくてはいけない。それは神様を信頼していないことでも何でもないです。最悪の事態への備えがないのに、またそのリスクを考えもしていないのに、行う全てのことは信仰によるものではないです。また最悪の事態ばかり考えて、リスクばっかり考えて何もできないというのも信仰ではないんです。聖書の中に信仰の父と呼ばれたアブラハムがいます。アブラハムには子供がありませんでした。でも神様はアブラハムを通して多くの子孫を与えると約束されました。神様の約束は真実であります。聖書のローマ書を見ると、アブラハムは自分が100歳になっている時に自分の体が死んだような状態であり、またサラも子供が産めるような状態であるということを認めながらも、なお彼の信仰は弱らなかったと書かれています。自分の体は死んだようなものである、サラも子供を産むことができないということを認めながら、なお彼は神を信じた。彼は望み得ないのになおも望み信じたんです。彼は決して自分たちが子供を産むことができる能力、またその機能がもはやないということを見ないということはしなかった。サラが、いや私も子供を産めるような状態じゃないんですけどとアブラハムに言って、アブラハムがそんな不信仰なこと言ってはいけないとは言わなかった。反対にアブラハムが、わしはもう100歳やから子供ちょっと無理ちゃうかなと言っても、サラはあなたそんな不信仰なこと言わないでとは言わなかった。二人が、僕はもう100歳やから、いや私も子供も産めない、そやね、そや可能性はゼロやね、でも彼らの信仰は弱らなかったんです。100やろ、100や、できるできるできるじゃない、彼らはできないねということを認めていたんです。すなわち最悪のニュースです、最悪の情報です、最悪の出来事です、自分たちには子供を産める能力はないということを彼らは認めつつも、なおかつ神を信じたんです。それが信仰です。私たちは信仰を間違った方向に用いてはいけない。リスクを考えて神様の約束を信じることができないというならば、その行う全てのことはやらない方がいい。失敗することは目に見えています。悪い事態を考えたら怖くなって何もできへんというならば、何もしない方がいいですよ。成功しない、もう悪いこと言わんといて、否定的なこと言わんといて、そんなんもうやる気なくなるやんっていうぐらいのやる気やったらやらへん方がいいんですよ。そんな否定的なこと言わんといてや、もうなんかやる気そがれるやん、もう嫌になるやん、こんなんなんかもう嫌やわぐらいでやめるんやったらやらない方がいいんですよ。そんなことぐらいでやる気なくなるんやったら。私たちはどんなことを聞いても備えるんです、備えるんですよ。非常に大事なことだと思います。どんなに悪いことを聞いても、私たちはその聞いたことをしっかりと吟味しつつ、なお神を信頼するんです。言わんといてではない、 そんなこと聞かさんといてではない、そんなこと見せんといてではない、私たちに対してネガティブな状況、情報、また現状をしっかりと見据えた上で、なおかつ神を信じるんです。それが信仰です。嫌なことは見ない、臭いものには蓋をする、それは信仰ではないです。私たちはどのようなものを聞いても揺らがない、それが固い土台の上に建てられた信仰です。どのようにして嵐の中でもイエス様に焦点を合わせて歩んでいくことができるんでしょうか。ペテロは風を見て沈んでしまいました。このことに対して多くの答えがあると思います。でもその中の一つとして、一番最初の研究の中で語られていますけれど、私たちの心を何によって養うのかということは非常に重要なことだと思いますよ。私たちの思考が私たちの態度を決めます。私たちの思考が私たちの態度を決めるんです。先日も訪問看護師さんが来てくださって語ってくださいました。自分がこの人ちょっと苦手やなって思う人は、向こうもこの人苦手なんちゃうかなと思ってるって、この人ちょっと私苦手やねんと思っていたら、向こうもこの人私のこと苦手なんちゃうかなっていうことはちゃんと伝わっています。しっかり伝わっています。いくら目の前でひゃー会いたかったわーとか言ってもちゃんと伝わっています。この人ほんま苦手やと思ってんのちゃうかって伝わってます。いや誰も分かってへん、私うまいことやってるもん、あの人の前でもちゃんとニコニコ笑ってるし大丈夫、伝わってますから。私たちの思考が私たちの態度を決めます。そしてその思考が感情を作っていきます。いつも超ネガティブな人がいつ見ても満面の笑顔でいるということはまずないですよ、まずない。私たちの思考が感情を作ります。そしてその思考が振る舞いを支配していきます。そしてその思考を決めるのが私たちの心です。イエス様はマタイによる福音書の中で語られています。良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実を実らせることはできない。これ何を意味しているんでしょうか。私たちの内側と外側の関係です。すなわち神様の御言葉に基づいた健全な思考を持っている人は、その人生において決して悪い実を実らせるということはないんです。私たちが神様の御言葉に基づいた健全な思考を持っているならば、その人生は良い実が結ばれていくんです。それが聖書の約束です。性格がいいからとか悪いからとかというものが基準ではない。神の御言葉に基づいた思考をあなたは持っているんですか。私たちは持っているんですか。神の御言葉に基づいた考え方を行っているんですか。ということによって私たちの人生に現れてくる実が決まります。良い実が豊かに実ることを願うというならば、今私たちが取り組まなければならないこと、それは私たちの思考です。でも私たちは多くの場合、自分自身の思考というものに対して取り組もうとしないで、起こってくる結果だけを見て、こんな悪いこと起こった、じゃあどうしたらいいんですか、こんな風に言ってしまった、どうしたらいいんですか、後処理ばっかりして出てくる身ばっかり切って根本的な根を直そうとしない、苦い根が残り悪い根が残り、その根が変わらないのに結ばれてくる実は変わらないんですよ。良い木は良い実を実らせ、悪い木は悪い実を実らせるんです。それは神の法則です。性格がいいとか悪いとかの問題ではない。聖書の御言葉に基づいた健全な思考というのは、決して否定的なことがないという状況を意味しているのではありません。皆さんよく知ってください。聖書の御言葉に基づいているその考え方、 ているということは、決して否定的なことは私考えないねん、だって信仰あるからというような人ではないんです。その人はただの楽観主義な人ですよ。楽観的な人。先ほども語りましたけれど、本当に神の御言葉に基づいた思考を持っている人は最悪の事態をいつも考えています。そのことに対する備えも持っています。先ほどのアブラハムもそうであったように、私たちが何に信頼を置いているんですか、何を見ているんですか、何に焦点を当てているんですかということが大事なんですよ。自分たちには子供を産む能力はない、分かっている、最悪の事態です、最悪の状態です。でも彼らは認めながらもそのことを見続けるということはしなかった。彼らは顔を上げて神を見ました。それを見ないということじゃなくて、しっかりと見て認めて、それでも神を見ました。彼らが目にしているものは神です。神様が私たちに与えてくださる平安というものは、私平安だからと私たちはよく言います。私は平安です、今本当に平安ですという人がいます。でも本当の平安は何も起こっていないという時に与えられるものではありません。それは平穏です。平穏な生活ですよ。何もことが起こっていない平穏な生活。でもイエス様語られました、私があなた方に与える平安はこの世のものとは異なるよって。神様が私たちに与えてくださる平安は、嵐のただ中にあっても与えられる平安です。自分が波の上に立っていても、嵐のただ中にあっても自分は平安でいられる。なぜならば、私の目の前には神がいるから、神の約束があるから。周りが嵐でも私たちが見ているのは神様だけだから、その時に神様から平安が与えられます。有名な話ですけれど、ある画家が絵を描きました。それは嵐の中で親鳥が翼を広げて、その下でひなたちが平安にピチクピチク過ごしている、そういう絵を描きました。周りは嵐です、いるところは崖です、落ちたら死んでしまう、そのような状態の中で画家はその絵を平安と名付けました。もう一人の画家は澄み切った湖、何の波もない、本当に穏やかな穏やかな穏やかな美しい湖を描きました。その絵に平安と名付けました。もちろん私たちは何もない、澄み切った何一つない湖の平安を求めるでしょう。でもイエス様が私たちに与えられる平安は、嵐の中にあっても親鳥の翼の中で安らぐことができる平安です。私たちの翼となってくださっている方は誰でしょうか。イエス様ですよ。三翼の影の下で私たちは安らぐことができるんです。周りがどんな嵐であってもこの翼さえあれば大丈夫だということを信じること、それが信仰であり、神が与えてくださる平安です。この翼があるのに、翼によって守られているのに、嵐ばっかり見て、うわ大変だ大変だ、もう明日も崖やし、落ちてしまったらどうしようか、心配ばっかりして、信仰もなくして、嵐がないことが平安ではないということを知ってください。結局のところ、私たちの思考を司っているもの、それは何に焦点を当てているかということです。自分に焦点を当ててばかりいても、正しい思考を持つことはできないです。自分はできない、ダメだ無理だできない、こんなことばっかり見ていても私たちは正しい思考を持つことができない。世の中の目や他人の目ばっかり気にして、 私たちがその思考を司っているというならば、私たちは正しい思考を持つことはできない。神の御言葉を基準として、どんなに最悪の情報が入ってきたとしても、無視しないでしっかり吟味して、でも揺るがない、それが信仰です。そのような人こそ嵐の中でもイエス様から目を離さない人です。水の上を歩ける人ですよ。でも神の言葉を信じきることができない人は、少しのことで水に沈んでしまうんです。キョロキョロキョロキョロしている人は、フラフラフラフラしている人は水に沈んでしまうんです。その心が定まっていないから、その思考が定まっていないから、その思いが定まっていないから、何を見たらいいのか、何を見なければならないのかがわからない。何度も言いますけれど、イエス様を見続けるということは、神の御言葉を信じ続けるということです。目に見えないイエス様を信じるということは、神の御言葉を信じるということです。それ以上でもない、それ以下でもない、それが全てです。今日私たちはイエス様から目を離してはいけない。神様の御言葉に根ざした健全な思考を持たなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。今は終わりの時代ですよ。皆さん、いつイエス様が来られるかわからない、私たちが生きている今この時に来られてもおかしくない時代に入っています。でもそうじゃないかもしれない。私たちはイエス様の再臨を見ることができないかもしれない。でも今は終わりの時です。聖書を見ると、終わりの時には耳障りの良い言葉を語ってくれる人のところに人々は集まっていくんです。自分の状況に合うこと、環境に合うこと、成功的なノウハウ的な、そういうことを語ってくれる人のところに集まっていくんです。自分の耳障りのいいこと、自分が成功するために、自分がうまくいくために、自分の将来のために、自分の人生のために、そうじゃない、私たちはイエス様のためにあるんです。私たちはイエス様のために生きているんです。イエス様を利用しているんじゃない。神の御言葉は私たちを成功するために導くものではない。神の御心を行うために私たちは神の言葉を聞くんです。イエス様の心を知るために私たちは神の言葉を聞くんです。今日皆さん、私たちはもう一度神の御言葉を信頼する信仰に立ち返らなくてはいけない。時々御言葉は私たちを切ることもあるでしょう。諸刃の剣のように痛いなと思うことあるでしょう。でも皆さん、感謝してください。痛いと感じるということは生きている証拠です。その霊と魂が病にかかったり死んだりしている人は、神の言葉を聞いても痛くも痒くも何ともない。反対にコリントの手紙で語っています。神の言葉を滅びゆく者には愚かであって、何を言うたんやろな、何あんな大きい声で言うたんやろな、何言うたんやろ、分からへん、愚かです。滅びゆく者には愚かだけれど、救いに預かる私たちには神の力だと聖書は約束しているんですよ。今、神の言葉をもう一度私たちの信仰の土台において、人生の土台において、思考という戦いを立派に勝利される皆さんであるように、また私自身であるようにと心から願っているんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめ、心から感謝します。今日もこのようにしてあなたの御言葉を分かち合い、主を賛美し、主に礼拝を捧げられることを心からありがとうございます。今日はあなたの前にこの思考という戦いを立派に戦い抜きたいと願っております。神よ、どうか私たちの思考が神の御言葉に基づいた正しいものとして歩んでいくことができるように、イエス様、どうか祝福し導いてください。このところに今日集っておられる一人一人の上に、あなたの豊かな力と励ましと慰めと哀れみがありますように、心からお願いいたします。主の皆あがめ、感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。